ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤です。
本日はね、はい、男はつらいよ5でなんと前回
続いて何人いるんだ今日
スペシャルゲストの
はい、映画館の編集部の串田でございます。
串田くんが前回に引き続きいらしてくださいました。
スペシャルゲストなの。
そして、さらに本当のスペシャルのゲストが、
5回目にして初のマドンナ登場ってこと
ですね。
女子っていうだけでね。クレヨン画家の。
そんなことないですよ。
クレヨン画家
とても素敵な女性です。
よろしくお願いします。どうしたんですか、ところで。
トラさんが好きすぎて、新潟までちょっとやってきました。
普段は東京にお住まいなんですか。
今ね、倉敷とかちょっと転々としておりますけど、
去年ね展示会やった
んです。そうなんだ、
倉
敷やって。兵庫県ですよね。
いや、岡山です。
岡山か、
う
ん、
そうだから、あ、いきなり話をしますけど、あの広志の実家とか行きましたよ。
広志の実家はね、なんか最初北海道みたいに言ってたけど、いつの間にか
広志の実家のロケ地に、
あれって家まんまあんの、あれ。
あ
れ
あ
れ、
あ、
そうなんだ。
あのお父さんのね、お寺
横に線路があって、
聖地巡礼しました。
坂ちょっと下ってく、
うん、
あの虎次郎恋歌の名場面ですよ、あれ。
そうそうそうそう
本当ですか。
買い物格下げた志村隆。
あああとね、あの商店街の境の角とかもまあ残って
る、はい、本当ですか、素晴らしい。
店の
あれ今度ほら32の口笛よく虎次郎でまた高橋でロケ地だよね、
はい、へえ、竹下家
まだまだずっと先だ、
うん、先です。でも次の次との収録とかだ
った
ら、
そっかそっか。
ちょっとあとは
次の次の次かな。今回20までだから。
あと今日ギャラリーが、
はい、ギャラリーがいつもはね、
一言どうぞ。
ゼロ人なの。
この後喋る機会ねえかもしれないから。
そうですね。
最初にその挨拶を。
まあ差し支えなければお名前も。
はい。佐渡でドーナツ屋高安堂っていうのをやってる米山。
え、今日は佐渡からいらっしゃったんですか。
なんかね。予告なしで来
たんで。あ、そうか。
高安から。
クジラ大丈夫でした。
あ、その時全然違うところにいた。
あ、本当に。クジラにジェットホイールが当たって。なんか社長が逮捕されたみたいな。
え、本当？なんかその後知らないもんね。
そう、警察に業務上なんかみたいな。
障害。
そう。
所属してるの？
そうそうそう。
運転手じゃなかった？
運転手か、
うん。社長じゃないと思う。
そう、大変なことになったんですよ。
そんなことあるんだね。
そう
ね。ねえ。
うん、
なんか巨大生物みたいに言われて、うん、ゴジラみたいな、ね、
なんだったんだ。
その言い回しゴジラだよって思いました。
しかも結構な人数がね怪我してね、大変だったんですよね。
そう、そう、まあこんな笑い事にしてるけど、実は深刻な話です。じゃあすみません、はい、お願いします。
一箱古本市とかでお
世話
になっている広沢とい
います
、はいはい、
うん、もうちょっと声張っとい
よ
多分。
そうですね。え、古は古一箱
古本市で主催している古本市があるんですよ。
あ、主催してたんですか。
やってます、やってます。毎年やってます、毎年。
でも広沢さんです。
はい、ね、広沢さん、
広沢さん、
広沢さんは寅さんお好きでいらっしゃったんですか。
寅さん、まあ断片的になんですけど、それこそファミレス映画館で佐藤さんと小泉さんのグルーヴがすげえなと思って、
喋りが
ちょっと、
でもさ、これ結構評価もらってんですよ。
本当に
面白いなんですって、喋、うん、りが面白いなんですって、
ね、南くんとのでは一切評価もらったことない。
いや、嬉しいもんですよ。でね、この間ね、ちょっとあの東京のブックイベントに呼ばれて、ゲストで呼ばれて喋ってきたんだけど、その時司会の人が、あの要するにそういう、まあ、評論、本屋さんの評論するような人なんだけど、下調べしてて、ちょっとファミレス映画館っていうのがすごく面白いからっつって、その場でかけちゃって、皆さんちょっと聞いてみてくださいなって、北書店は今こんなことやってますなって、いや、これ面白いななんて、
すごい変な状況で。恥ずかしいじゃないですか。
で、一緒に出た内沼慎太郎君っていうね、下北沢で B&B って本屋やってる。
ああ、僕行ったことありますよ、
うん。やってる人なんだけど、彼も後でメール来て、聞いていました、面白いですなって。
あ、ほんと、2を
面白いです
ね。素晴らしい。
とかなんとかっつったら、今日またあの、初めましての方もいらっしゃったんで、
あ、そうですね、
挨拶いただきたい。
特に本当何もやってない一般人なんです
けど、いやいやいや、
本間と申します。
本間さんも本間さんはお近くにお住まいなんですか。
豊坂
か。豊坂結構遠くから、
どういった今日は、ね、参加動機というのは
今日特に
バイパスを使わないと来れない。
そうです最近ですかね、うん、最近本当最近トラさんを見始めて、
あ、僕と一緒だ。
BS テレときっかけ、
いや なんすかね、本当何にもなくて、はい、何見ようかなと、ネットフリックス、
あ、そうなんだ、
ネットフリックス、トロさん、
全部入ってて、いや、見たことないから、見てみようかなって、一作目見たら、うん、もう半端じゃなく面白くて、うん、それでハマってたら、はいはい、こうツイッターでこう、はいはい、ファミレス映画館っていうのがあって、はい、その、すごい評価、すごい評価されて、すごい、よみたいなツイートが最近なんか
本当、ね、さすが佐藤さん、
いやいや小泉さんでし
ょ、店長のモノマネ、
そうそうそう、
トラのアリアの完全アリ ア, ア, リアと
か、ね、今日も期待しております、
いやいや今日ちょっと自信ないんだけど
そんなね、はい、お客さんを3名、
いやありがたいことですね、
ありがたいですね、
あと佐藤さん今回ほら柴又行ってきた話を最初に、
あ、そうだ、あ、
そうそう、そのブックイベント行って、あの翌日はもうちょっと柴又散策に当てて、俺も
すげえ
初のね、
私も行ってきました。
でね、あのね、やっぱりその本当にさ、その柴又行こうと思って、うん、行くつもりで地図見てもあれどこってぐらいよく分かりにくくて、
駅が柴又駅あるん
で、あります、あの何あれ電鉄、
あれね、京成電鉄、
京成電鉄ってのがあって、うん、要は乗り換えなきゃいけないんだよね、そのだから、そう、JR とか乗ってて、
上のあたり
金町、
金町、金町駅
から、どっから、 JR だとどっから乗れるんですか、
JR がなくて、ね、上で乗り換え、
簡単なあれだと日暮里とか西日暮里とかの辺から金町はつながってるんだけど、僕はねバスで行ったんだ。
へえ、
う
ん。
そう、バスで行って、で駅からも、駅からのルートも体感したいから、うん、土手から歩いて金町まで行って、金町からもう一回電車乗って柴又まで行ったっていうね、うんうん。何やってんだよ。
土手は近いんですか。
だからそのなんていうの、距離感、それこそさ、あの、おけ、いろんな人がトライアー来るでしょ。
うんうん、
で帰るときに、要するにトライアーから参道の方を見て舐めるこうカメラ の, あ, の、
はいはいはい、
あれがあるじゃん。はい、で右に行く場合と左に行く場合ってあるわけよ。で左に行くときは柴又駅なんだよね。
なるほど。
そうで右行くときは御前様、あの大社店を、うん、経過して、うんうん、あの江戸川に行くわけ、
うん、
でそれじゃあさよならっつってマドンナとか帰るときに右に行くと一体どこが帰るからどうやって帰ってくるのかっていう、
そうそうそう、
ちょっと謎があったわけよ、
うん、
でそれを検証してみたの、
うんうんうん、
また雨降っててね、この日ばっかり寒くて誰も歩いてなくて、もうだって江戸川土手を歩いて、
そうなんだ、
有名な取水塔が2つあってね、あれあそこまでも結構な距離歩くの、それ越えて住宅街を通過して金町駅なんだけど、ここで言うとね、だから安らぎ亭 の, あのバンダイの方、バンダイの方かな、対岸の、
うんうん、
距離感的にはそんなもんかな、
20分ぐらいかな、
結構歩きましたね、で金町まで歩いて行って、だから、あ、だから冒頭でトラが江戸川の土手見ながら柴又に帰ってくるでしょ、
うんうんうん、
あれもだから金町であえて降りて歩いて帰ってきてんだなと思うと、
遠回りしてたのかな、ああ
なんか結構歩いて
る、御前様に見られたくないから
いやいや御前様って通過しなきゃトラやっていけないんだ、
大挙でトラ、
大挙してるからね
私はもうね、暗号機の前にちょっと行ってきたんですけどね、もうやっぱりね、今までずっと見慣れてる風景なわけですよ。ところが、俺は今ここに初めているんだぞっていう、
うんうん、
この不思議な違和感。
映画の中に入っちゃったみたいな。
初めての土地なのに見慣れてるという
ね。でね、あんまりこう、なんかね、観光してない、まあしてるんだけど、全然居やすいよね、なんか、ね。
居やすかった。
なんか、まあね。
雨降ってるからじゃないの、
それもあったかもね。それもあったかも。うん。でもね、あれ、日曜日だよ。
あ、そうそう、日曜日、
俺日曜日行ったんだ、
うん、日曜日でしたわ、
適度な混み具合だった、
そうそう今回どれだかの作品で、うんうん、あの土手が上の歩くとこが舗装されてないっていうのが映ってて、う
ん、あれちょいちょい映るよね、だからさくらが結構な勢いでチャリで降りてくる、
ね、あ、今は舗装されてんですか、
されてると
思う、舗装されてましたね、道路も整備されて、
ね、だからそれもさくらがよく分かんなくてね、なんかあれどこからかさくらチャリで通ってんだ
ろう、ね、あーとか多分あの辺りなんです
よ、江戸川の向こうなのかな、でもたまには駅の方から来るんじゃないかなとか、
まあでもね、今回三尾とね、うん、傘さして歩いて3人で帰る場面があったから、
三尾と傘さして
、ヒロシと夜ご飯食べた後に、
本当
そう大雨の中、
うん、あ、はいはい、
これあの殿様の時、
殿様の時ね、あったね、うん、そんなこんなで、うん、まあでもすげえあのおすすめです、
はい、
ストラザンファンじゃなくてもね、楽しいよ、芝また普通に行くだけで、
団子屋みたいのはもう
もうですね、あの1個で1個買えるから、1個
1個150
円で串刺してぐらいで食べて、
トラヤで、
いやトラヤとか、
あの高木屋さん
モデルとなった高木屋新世とか、いろんな団子屋さんがあるのね、それも試食したり、 もうあと僕もほら大和屋ってね、あのトラブル好きね、もうおでん食って、もう天丼食ってみたいな、もう何やってんだって感じですけど、満喫しまくってきたよ。
恋の洗いです
。恋の洗いを、恵比寿屋で、恵比寿屋で恋の洗い
で、孤独のグルメに出た。
へぇー、ね、楽しい柴又散策でした、
ほんと。羨ましい。
また天気いい日に
俺も行ってみよう。
行ってみてください。
はい。
本当にあのね、大教授に留置衆、本当にいそうな気がするんだよね、原稿と。
いても不思議じゃない。
いても不思議じゃない。
さあ、それじゃあ始めていきましょうか。じゃあ第17作目、虎次郎夕焼け小焼けです。さあ、こちらはですね、1976年7月24日公開で、この冒頭がね、ジョーズでしたね。ジョーズのパロディーで。
あれ、75年でしょ、ジョーズって。
で、これはね、賞賛だったのをはっきり覚えてるんですよ。
本当に、公開
された時。見に行って、うん、字幕が読めなくて飽きて、そ
うそう、前年の
東映の階段で、おもちゃで遊んでたっていう記憶があります。で、BS テレ東で見たら、うん、あの、ジョーズに食べられた原稿の、
またセンリアル、リアルな
ね。これね、あの、ぼかし入って
る。ぼかし入ってました。
そう。
え、何が？
そうそうそうそう、
帰ってない。あれすごいよくできたよね、あれ。
原稿の下半身が食いちぎられ。
だからね、そんな風俗を割と記憶と一致 してきたなって思いました。そうそうそう、
あのだから前回言い忘れたんだけど、あの、うん、葛飾立志編で野球のシーンで、うんうん、ゴーゴータコーズって旗があったんだけど、うんうんうん、そういえばと思って調べたら、頑張れベアーズ公開の年だったの。
ああ
どの間でもそうだろうと思って。
ベアーズ。
そりゃそうだよな、みたいな、
ね。タコーってちょっとね、
ベアーズ。
伸ばすことしか、ゴーゴータコーズ。被ってないよ。
だ結構そういうことに注意していくと、意外とそういうリンクしてるんだなっていう。
そうですね。さあ、じゃあ、はい、あらすじ読みます。ふらりと帰ってきたトラさん、些細なことで喧嘩をして夜中のご帰還、しかも連れてきたのはルンペンのようなおじいさん、実は日本画の大御所池内先生かっこ宇野重吉だった。さて旅に出たトラさん、播州辰野で池内先生と再会、市主催の宴会に同行し、芸者のボタン大地木和子にそのうち初代持とうなと言って別れる。そのボタンがある日客に持ち逃げされた金を取り立てに上京した。怒りをあらわにする寅さんだが、200万円の大金とあってはどうにもならない。しかし寅さんの一途で温かい心に触れ、ボタンは満足して辰野に帰っていった。そしてボタンのもとには寅さんが頼んだ池内先生の絵が届くのだった。ニュースっていうのがありますよ。三尾柴又第二小学校入学、赤飯とお頭付きで祝う。
冒頭で。
タコ社長の昼食にカップラーメン初登場。
よかったね。
今の満腹。
カップヌード
ル、ね。タコ社長ボタンの貸金回収に奔走。虎次郎の一言。でもなあ、さくら、俺はいつもこう思って帰ってくるんだ。今度帰ったら、きっとみんなと一緒に仲良く暮らそうって。あっちゃん、いつでもそう思って。てんてんてん、そんなこと言ってましたっけ。
最初の方ですね、それね。喧嘩して帰るときはね。
そっか、うん。そんな、結構ね、この回は、今まで見てきた、ずっと感じてた、はい、あのエピソード同士の割とぶつ切り感が感じてたんですよ、うんうんうん、それがね、うん、ものすごいグルービーがあって、構成がなんか、今までと、グレードがちょっと上がったような、う
ん、17はね、やっぱりその全体的に見てもやっぱり評価の高い回で、
うん、そう、うん、ただ日本画のね、大河画とか、うん、そういう飛び道具を使ってるんですよね、うん、割と今まで、うん、市井の人々を描いてる作品の中で、うんうん、あ、ちょっとやってんなって思いましたよ、
うん、あのなんかそれこそあの広志のお父ちゃん、大学の先生とかもそうだし、まあ、池内さん、池内政官か、
政官です
ね、うんね、でもそういう人たちのこうが虎に自由を見出す感じがいいんだよね、すごい、うん、2人の仲がすごくいいっていう。
そうでもね、うん、その池内政官さんもね、うんうん、すごい魅力的だったんですよ。
いや、よかったです、
よかったです。
小泉さんがいうとこの萌えキャラは今回池内政官。
いやでも、ね、
今回萌えキャラ多数、ね、
ボタンちゃんもむっちゃよかった。
これぞグルーヴだよね。虎とマドンナのグルーヴ感は
もう、こんなに綺麗だったっけかと思って。
まあ芸者なんですけどね、
よかったね。
そう、
やれちゃったもん、
そう、そのどんなところで泣きましたか。
だからもう太一喜和子のあのほらもうかわいそうでかわいそうでね。
あ、弟のために。まあ
そのほらね、そうやって苦労して金稼いでるとこ含めて、うん、ああいう女性いいね。
結構あれだよね、高いあのあれだよね、あの理想高いね、クッション。
私そうですね。
でもね、前回から聞いてる。
実は私これここで言いますけど、うん、ずっと見てなかったんです、この回を。
あ、そうなんだ。
理由がありましてね、井上久志がエッセイでね、この回をボロクソに書いてるんですよ。
井上久志しかに犯されたな。
中学生時代、井上久志がね、その要はほら、金でほら、解決するために、ほら、うんうん、絵を頼む、ほら、頼み、成果で頼みに行くわけじゃないですか。うんうん、そんなこと、トラがやるのはおかしいみたいなこと言って、うん、で次の純情シーズンだと、今度はトラが悲劇のヒロインになって、ヒロインヒーローになってると、うん、で、しかも振られないのはおかしいみたいなこと言って、
う
ん、何にも分かっちゃいなかったの、井上久志はって
。いや、まあ、それその、渥美清の最初の芸歴から立ち会ってきたっていう感覚の人の、うん、まあ、イメージがある。だから僕らは当たり前に寅さんに触れてるから、うん、普通に楽しいんだけど、やっぱり最初のコメディアンの渥美清を見てる人からすると、だんだんこうなんか毒抜きされてが寅さんにちょっと嫌だなっていうのは、まあいろんな人が書いてるよね、それ。
小林信彦もそうです
ね。寅がね、無茶な注文しに行く場面が最高じゃないですか。
そう
です
ね。
まあ、頭からざっくり言います。
そうですね、
うん、まあ、上手で、あのドラマが始まって、まずね、あの お頭付きのタイと赤飯がバーってアップになって、三つおめでとうつってね、留学なんだっていうところから始まる。
あれ、うんと、こいのぼり今回じゃなかったでしたっけ。
それ次じゃない。あ、そうか、次の次だね。
トモ様だね、うん、
なんかもう立て続けに見てるから
ごちゃごちゃ。最初のね、17の、最初の揉め事は、あの桜がね、うん、あの担任の先生が、あの君、うん、諏訪光雄君つって、あら君トラさんの甥御さんつったら、家族があの父兄も子供たちもみんなゲラゲラ笑って、さくらは傷ついたっていう。
うちの私悔しい。
私悔しいですね、
うん、
あれね、さくらちょっとトラいるとき我慢できなかったかなと思って。そこ、まあ、それ言うと必ず戻るよっていう。
さくら知らなかったのって感じですけどね。そりゃそうでしょうみたいな。
まあでも
今さらまた傷つくの。
でもさ担任の先生もどうなんだっていうね。そのそこでいちいちその一言いるのっていうのは、
まあね、
あるなっていうのはね。
まあ三つが笑われてる感覚で嫌だったのかな。
明らかにこうね、笑いものキャラなことはもう共通認識なので、うん、あの柴又、ね、界隈の、
う
ん、
それ
をまあ言うのかっていうのは、うん、まあちょっとなっていうのはある
け
どね。
で、揉め事がありました。トラがそれで出てっちゃったら、はい、駅前の居酒屋、うん、上野かな。
上野ですよね。
そうですね、上野。
そうそうそうそう、
これから、うん、電車乗ろうっていうのの間に、
う
ん、
そ
したら無銭飲食しているルンペンがいたと。
にしか見えない。
僕は本郷の池の内だってね、金はないっ
すっ、ね、私は財布など持たないのだみたいな。狂ってる。
あんたね、池の内だか家の外とか知らないけど、こっちは現金商売なんだからね。店のおばちゃんがね、ちょっと座ってなさいなんて言って、100トン、
うん、
トラがそこで制する
っていうね。そう、生産してくれる、
みんな貧乏人同士じゃないか、助け合いないから後ろで聞いてた生還が、そうだそうだとか言うんだよね。結構な、その、日本語の大家とか言ってる割には、こう、かなり波状した人だな、この人っていうね。
かなりファンキーですよね。
ちょいちょいそんなことやってんのって感じだよね、なんか。
そしたらご機嫌になってね、みんな寝静まってるトラヤに、おじいさんを連れてきちゃう。
おばちゃん、大変ですとか言いながらね、トラックガンガン言いながら。
そしたらね、生還さんは、うん、もう全然当たり前みたいにくつろぎ始めて、
うんうん、
大変なんですよ、
うんうん、
まあ宿屋と勘違いしたってね。
そう、まあネタを、うん、後にそれ、うんね、宿屋にしてはサービスが、このサービスはいかがなものかと。
で、翌日起きてきて、
うん、
あの風呂沸かせとか、
そうそうそうそうそう、
ガンとかっつって、
あとうなぎ食ってきてね。
うなぎだからほら、うなぎ食いたいっつったら、おいちゃんが怒ったんだよね。
そうそう、
あのうなぎなんてなんか働いて働いて、2月3月にいっぺん食べ、みんなで大崎市食べるんだって、うん、おめえ見てに昼間からゴロゴロしてるやつが食うもんじゃねえんだっつって、それもそうだなって、どっか行っちゃったよって言って、うん、で噂話をしてたら、 あの生還帰ってくんだよね。
うなぎ食って帰って
くる。飲んだからもう帰るのめんどくさくなっちゃったんで、もう一晩もう一晩止まるからっつって。
しかもそこの生産をトライに
つけると
つけちゃう。
おいちゃんがね、もう我慢できないなっつって言ったら、ちょっとお客さんね、ほらすってきて、あの魚人がね、領収書持ってくんだよね。
そ
う
そ
う。魚人、うん。こううなぎと酒で600円から勉強したなんつったら6000円よなせって。
ねえ、だからそこが結構その居酒屋の部下2人で3000円ぐらい
で。あのね、1200円と1600円で合わせて2800円って安っと思ったけど。うんう
ん、だけど、
うなぎ6000
円。だいぶ最初のトラさんの時に比べたら、うんうん、結構3倍ぐらいに物価上昇してる感じがした。
いや、俺あんま気づいてない。そうっすかね。
そう。今だったら多分5、6000円でしょ。だから今の半分ぐらいの
物価なんじゃないかな。だって酒飲んでだからね。
1万2000ぐらいなんかね、6000だと。
あ、もう、
この間さ、うなぎ、魚人のうなぎ。
いや、でも、あそこ2人で食べて1万2000はいかないよ。
いや、うなぎはうなぎ。
あ、うなぎか。
うなぎはさ、でもさ、あれ、この間、恵比寿屋のほら、ショーウィンドウだけ見たんだけど、3500円とかだったよね。
そうですね。
だからまあ、それでお酒飲んで、おつまみ1つ食べて、まあ、5、6000円っていうのは、まあまあ、まあ、そんなもんかな、みたいな。どうですか、安井さん、その辺ご意見は。
いや
そうですね。でまあそれで一騒動あって、うん、トラがまあ旅に出るんですよね。
ね、
そこで旅に何かあったっけ。ほら宿屋と勘違いしてたっつって、悪いことしたっつって溝の貝を借りて、そこそこ書くわけですよ。
そうだそうだそうだ。
そこまで
まだ。あれ面白かった、ね。神田に売りに行く。
あの、大河堂っていう神田屋、あの、麺がギョロッとした身坊主みたいな店主がいるから、そこのとこ持ってってくれって言って。
そしたら大滝さんが出てくる。
そう。
もう、あの人、意がありえねえだろっていうね。本当、ヒデさん連続出演だね。
16で。何か探し物かな、
連続出演。
16ではね、あの、お坊さんの山形で。
あ、出てましたね。
そうだっけ。
桜田淳子ちゃんのあの、ふるさとの。
あ、ほ
ん
とだ。う
ん。寒河江のお坊さん、ね、住職の役でさ。
ねえ、いろいろな立場に、
連続で
身を変えて、
どんどんキャラ立ちだから、もう一キャラ多数なんですよ、今回。
うん。
あれも良かったんですよ。で、あの、トラびっくりしちゃってね、
うん、
あの、7万円だったんだよね。
7万でした、
ね。あれ、大竹秀治もだいぶ慌てて7万円にしてたけど、うん、あれもうちょっと、
うんうんうんうん、
引っ張ったら釣り上げられたろ
う。指を一本立てて、そりゃ高い。はい、
トラは1000円のつもりで、ね、そんなに出せないよ。これでどうだっつってね、半分出したら、うんうん、半分かっつってね、トラはトラ的にはそれ500円って、ね。
円
びっくりみたいな、ね。
そう、うん。なんか三尾のスケッチブックにちょろちょろって書いてたんだよね。
そうそうそう。紙っちゃそのぐらいしかなかったんだ。
まあ普段そうね、なんかあの主人が言ってたけど、要は。色紙とかに、うんうん、まあ、書くような人じゃないんだっていうのもあって、うんうん、貴重だったっていうことなんだよね、
うん
うんうん、でトラが慌ててさ、ほら懐に7万入ってっから原稿どけどけとかしてて、さくら落ち着け話せてパッと見たらさくらがすぐにすぐ返してらっしゃいます悪人扱いじゃねえかみたいな、さくらもどういう目で見てんだそれトラのことって、
ね、
あれこの時どうやって出てくることになったんでしたっけ？
ん？
なんで出てたんでしたっけ？この後は何があ
った？いやいや、なんかタコとほらなんか三尾がまだもう一枚絵描いてもらってたっつって、
ああそうだ
よ、ああ個性だっつってビリ
ビリビリに破いてた、
そうそうそう。
そう、タコがね、
そうそうそう、
一騒動終わった後に、うん、こんなものでさらに修復可能なぐらい、そうそうそう、細かく裁断してた。
ひとしきりこの事情を聞いたタコが、要は働いて働いて俺たちはやっとなんか稼いでるのにこんなのちょろっと書いて7万円かやってらんねえなみたいなモードになってるから、余計にタコはこう傷つきやすくなってるところで、うんうん、エヴァ破けちゃって、てめえこの弁償どうしてくれんだなって言ったら、うん、払えばいいんだろう、会社ぐらい行っていくらでも払ってやろうって言って、おめえあれが7万円かって
しかも、
ね、ただでもいらねえやとか、
最初にトラが持ってった絵よりも精密ななんか動物みたいな、うん、結構いい絵がいっぱい載ってて、ね、あっちの方が高く売れそうな感じがした。
あれでも多分署名入ってないんだよ。
あ、そっか、
そういう問題があるんじゃねえかな。
そうい
うことか。どうですかっていうかね、そう、俺ここで安見さんも来ることだし聞いてみたかったんだけど、これってどうなのこれはっていうね、そもそもの。
何が？
ん？いや、ちょろちょろっと絵を描いてお金にするっていう。
ああ、その話ね、画家と、うん、
画家として、ね、芸術家として。
うん、
いや、でも、
どうなんだそれっていう。
なんか、江戸時代みたいでいいですよね。
うん、ねえ、あんな立場になりたいよね。
う
ん、
ああいうことするもんなのかなと思って、ね。
財布持たずにどっか行ける。
いや、なんか落語の話ってあるじゃないですか。うんうん、 その宿屋に行って、
あ、そう言ってたね、
払うのに襖に絵描いて、うん、結局すごい体験になるっていう、うん、なんかあれ憧れるよ ね、
ね、憧れ
る、ぬめ、ね、感が出てて、
うん、小泉さんも休みさんもできそうじゃない、でも、
いや
何万は無理かもしれない、
何の価値もない、誰もお金払って
くれない、
今夜に行っても、
いや小泉さん竹尾の絵描いてもらったら俺許すかもね、一冊買い込んでください
、いいよね、鑑定団でもねそういうのよくあるもんね、うん、
そう、太田刑事の目から目のグリグリする感じが変わる瞬間が私はないですよね、そのすぐ10年か20年後ぐらいに、あ、そうか、カンテの趣味の絵だったぐらいはあるかもしれないけど、あの瞬時にこれやっていう、
ね、
一歩でっていう、
今でもこんな世界あんのかな、
いや、ありますよ、手紙は100枚で売れたりするわけですから、
今でもそんな会場
してる、
神田の
古本
屋、いや、あん、サグちゃんごのとかね、それ昔の作家ですけど、うん、
生きてるからいいですよね、現にね、活躍して、
今そういう人いるのかな、大河の画家いるか、探せる、
いやいや、だからあんこの手紙が見つかったら今現在もそういう作家で取引されるの、
されますよ、それ、
あ、そう、
うーん、何個か集まって、うん、
さあ、そういうわけで、
はい、まあ、
前段階、
ね、
ソラがね、播州辰野に旅に出る、
辰野に行くんだ、まあまあね、ここでまたあの お約束だけどバッタリっていう、どんな確率だこれっていう、ね、
そうそう、池内先生とバッタリ出会って、そこにはなんか
辰野氏の来賓っていうか、その
招待されたの、ね、出身地なんだっけ、
出身が、そうそうそう、市長が久米明、
久米明さん
で、あの観光課長が桜井千里、係長が寺尾明、親子
でまだその時寺尾明は売れっ子じゃなかったのかな、
あのね、ルビーの指輪何5年後ぐらいだよね、
そうそうそう、まだ、ね、
まだなんかぼってりした感じだもんね、
石原プロに入ってなかった
と、入ったばっかくらいかもね、入って前とかでそのぐらいのタイミングかもね、
この後にも出ますよね、
寺尾明出る、
次、ね、の回も
出る、お前さんが殿様で
純粋役に出る、うん、
まだじゃあルビーの指輪じゃない、
うん、まだちょい役です、ね、81年だから、これ77年とかでしょ、
あ、
そう、ルビーの指輪の時はね、ほっそりとしたこう渋い感じでね、なんかね、
うん
うんうん、俺子供の時最初に買ったのルビーの指輪かもしれない、
そうですか、
結構、
そうなんだ、
なぜか大好きな頃好きなんだよな、曲
シーン
と、うん、うん、
まあそんなところでの
辰野の人々が良かったね、
そう、辰野での市役所の人たちとの宴会で、うんうんうん、なんとマドンナのボタンが現れます、はいはい、
あの久米明の退屈なスピーチの横でもう空が退屈で芋転がしちゃってねそみんながもう桜井千里も寺尾明もみんな芋に注目してるみたいなそこで笑いこらえきれてないボタンとの虎のやり取りがすごい、
ね、
その時点ですでに相性がいいっていう、
馬が合うって感じですよ本当に、あれが素敵だよな、
うん、そう、うん、なんか結構ね、播州で虎が、うん、あの池内先生の代わりに、うん、来賓的 な、 なんかセレブ扱いされてんだよね、
あれもまたねほら、だから人なんて名声でしか見てないっていうのとか見た目でしか見てないってい
うの、車先生、
そうそうそう、だから聖火のキャラも生きたよね、なんかあれが退屈に感じるっていうのはいいキャラだなと
思
ったし、トラがいたおかげで聖火も良かっただろうし、
みんなね、うん、後にトラの正体知ってどう思うんだろうってハラハラしてたんだけど、別にそういうネタバラシなかった、そうそうそう、う
ん、ね、なんだかんだでほら観光課長もノリノリだしね、なんかさっき入って
そう
ですね、
そうそうそうそうそう、
あの裏声で何あれ小唄かなんか歌ってさ、
なんでさっきあれ
めちゃくちゃ、いや歌は別に芸者のなんかお座敷の小唄かなんかなんじゃないの、
うん、なんかほら、うん、2曲目違いませんでした
っけ、2曲目も違ったよね、今度振り付きでね、なんかね、
そうそうそうそう、
あの裏声で歌う感じがもうめちゃくちゃ、
いかにもジャズマンの宴会芸なんだよな、
寺尾明のなんかキャラ設定をいまいち分かんなかったけど、ただひたすらバクバク食べるだけみたいな感じのよく分かんなかったけどで、ちょっとね、今回ね、はいはい、ここですね、やっぱり僕の一番肝が、
はい、
とね、池の死生観は、うん、要はトラと別行動、もう自分の単独行動するわけ、
うん、
つまり昔の彼女に会いに行く
んだね、そうそうそうそう、
あそこですよ、や
っぱり、
岡田よし子、
ね、
びっくりだよね、
びっくり、
岡田よし子っていうのは
有名なんですか、
あのね、もうそれこそ演劇とか映画女優の最初の人だよね、
昭和とか大
正とかから来たね、
田中絹代みたいな感じ。
いや、もう田中絹代前か。
あ、そうなんだ。
でも大変ほらスキャンダルもさたくさんあった人で、あの当時付き合ってたその共産党の党員だったその演出家と、まあ、恋仲になって、うん、あの要するに日中戦争始まった当初だっけ、
っ
っけ 日中戦争って始まった当初に ソ連に亡命するんだよね。
へ
え。で岡田義子も一緒について
よく帰ってこれたね。
そう、粛清にあっちまうわけです
よ。いや、それで粛清にあって亡命したはいいけどすぐに引き剥がされて、もう激しい拷問で結局もうその演出家の方は殺されちゃうと。で岡田義子の方もずっと監禁されてて、もうずっとその引き離されちゃうんだよね。でもうそのうちで結局その解放されてからもうあのなんかアナウンサーかなんかなったんだっけ、あれあの人
って
確かそうです。それで
ロシアで
そうで赴任してきた日本人と結婚して、その人も死んじゃって、その人のお骨を持ってあの当時のね東京都知事の水部良吉が、の口添えで要は帰ってこれたんだよ。一時帰国する、一時帰国して最初に出たのがこれ。
じゃあ帰るの、
また帰るの、あの私を愛した二人の男がいるからもう一回帰るって帰る、これ壮絶な人生
すごいね。ああいう蓮池さんみたいな、
そういうのを踏まえてのこのセリフを僕ねメモったの読んでいいですか。
メモった読んで
これはね、あのね池内正観がね、池内正観が、あの人の役柄なんだっけ、岡田芳子の役柄、
画家っぽいですよね。
名前なんだっけ、
名前は
何さんって言ったかね、僕はあの後悔してるんだと、あのね
っ
つったら、
メモったよそれ。
そしたらあの岡田芳子が、いや仮にですよ、あなたがもう一つの生き方を選んでいたら本当に後悔しなかったんですか、私思うんですよ、人生に後悔というのはつきものなんじゃないかしら、ああすればよかったなという後悔、どうしてあんなことをしてしまったのかっていう後悔って言ってカメラが引きになる。
なるほど。
このセリフの深さね、岡田芳子を知るとこれとんでもない場面だよね、これ。
まあ、この時点ではまだ明かせなかったらし
い、ただの一般論として
あの女優さんが生きたのを知ると、
ね、だからどっちにしたって後悔するんだからやりたいようにやんなさいって一言で言えるんだけど、岡田芳子があれを言うっていうさ、
そ
う、これをこの脚本を書く山田洋次もすげえし、
すごいね、
山田洋次
で それ以上セリフをかぶせずに、肝心なところでアップ目にしないでくさ、こう庭とか全部含めて引きで撮る山田洋次なんだよね、これがまた
余計なことやらずに。
ここね、もう一回見てください、皆さん。
そうだね。
そこは
そんなすごい場面だったとは。
そう。そのなんかこの場面の前にあの桜井千里が踊ってたんだよね。このこのトラとトラとあの宇野重吉の
夜の過ごし方
の落差がすごいみたいな。
なるほど。
ほらたまにはこういうことやってみろお前も。
いやいやいいじゃないですか、でもトラ
トラはトラでね。
トラは
宇野重
吉ね。
そうそう。ね、
まあ
非常に味わい深い場
所、ね。そういったことがあって、あその間にね桜が。あの、お金を返しに行くっていうのが、
それも重要でしょ。
偉いね。
非常に素晴らしいよね。普通もらっちゃうよね。
ラッキーもらうよね。
絶対もらう。
だって実際世話してんだからさ。そう、あれも思い出した。
団子付きでね。
そう。
そうそう。あ、そう、あと思い出したけど、その岡田芳子さんの女中さんね。いらっしゃいませって言った、あの人坂上ルミちゃんだったね。
え、あそうなの、青森の
びっくり、
そう気づかなかった、
花子ちゃん、花子ちゃん、
あそうでしたっけ、
あれねウィキで見ると多分これにも出てないんだよ、多分クレジットされてない、友情出演なんだよね、だからそれが知りたいんだよ、何の縁、何の縁で出たのかなみたいなのがよく分かんなくて、
やっぱり第6第7作の縁なのかしら、
そりゃそうですよ、
いや何なんだ、だから10作ぶりに出たってことだよ、
うん、まあ、マドンナから女中に格下げされた
ねえ。
なんだと思ったらみたいな。
小泉さん好きなんですよね。
大好き。かわい
い。いや、俺も大好き。
よかった。
今回の収録始めたことによって、改めて出会った花子ちゃんに、ね、すげえ良かったですよ。
う
ん。女中役で。
トラが本当に幸せになれる可能性をすごく持ってた回だと思うんですよね。
そ
うね、
花子が。
トラはやっぱ、自分がお世話するときにすごく自分も充実すると思うんですよ、だからちょっとね知恵遅れみたいな子にはむしろ合うんじゃないかなと思ってますね、
誰かのために無視で頑張ってるときのトラは本当に輝くからね、今回もそういうことか、
そうですね、
今回基本そうだよ、だって上の不正感を助けたのだってそうだし、そういうすり合った人を助ける
だけだ、これ結局ボタンさんとはうまくいきかけた、
あ、まあ、バリバリうまくいったまま終わったよね、これ
そうですよ、これこう、
そうやったやった、
どっか東か向いてお礼するやつでしょ、
そうそうそう、
東京の方、
あでもその後
そこで終わったから。
そこで終わるのがやっぱ
ラストシーンいきなり出さないで。
そう
そう、まあボタンがトラヤを訪ねてくると、
うん、はい、あのなんかちょっとあのタツノでごちそう食べ過ぎたトラがちょっと抜け殻になってんだよね。
でタツノの話ばっかりするわけですよ、う
ん、そしたらボタンがね、トラさんつってきて、はいよつって言ってアリアと現実がいきなりつながったっていう感じで、う
ん、ね、
ボタンが
その気づくタイミングもいいですよね。でそれでしばらく話して、うん、あれっていう、
そうあそこもアリアもあるけどちょっと時間があるからちょっと割愛します、ね、あのおばちゃんがおから作ってきたらね、あ 猫, あの猫の餌じゃなかったのかよ、おからはとか言ってひでいいよっていう感じで、ね、ごちそう食べ過ぎちゃったっていう感じで、う
ん、ね、ボタンが東京に観光に来たかと思ったらなんと200万円の詐欺に遭っていたと、
ね、
投資詐欺みたいなやつかな。
今回はタコがほら一緒についてくるじゃないですか、うん、だからダサイヒさんのロケシーンの多さをこうやって見返してると気づくんですよね、うん、
まあね、どう考えてもタコを連れてっても何の役にも立たないだろうって思って見て
る、
ま
あ、感情論でしかなかったけど、
ね、そう、あの、まあ、お金に強いのは社長のお前だっつって
あの人あれだよね、後々水戸黄門になる人だよね。
そのそうそうです、
朝あの 悪役、
あ、そうなんだ
まだ生きてるそうですよ、
家族の名義に全部仕替えて、私は金を持ってないんだ、
裁判所出てもらおうじゃないか、
うん、かわいそうだね、
ねえ、
うん、まあ、だけどそこからまたねガッと最後に一気に来ますね。
そう、それでね、うん、それでトラがどうしたかっていうと、うん、池内先生にちょろちょろっと絵を描いて
もらって、待って待って、その前
なんかあったっけ、
あの劇場のトラが黙って聞いてて、あ、そういうなんかみんな法の網をかいくぐってそういう悪さしてる人いっぱいいるんだっつって、
うん、
黙って聞いてさ、で、あのもうヤニワにバーって上行って、あの服とカバン持ってきて、うん、お兄ちゃんどこ行くのって言って、桜っつって、もう明日警察が来たら車トラジローとはもう何年前にすっぱり縁を切りました、今は兄弟でも何でもありませんって、そういうんだぞっつって、
うん、
じゃなかったら三尾が犯罪者の上になっちまうからなっつって、
うん、
え、どういうことって言って、いやいや法律があいつを守るってんなら俺があいつをやっつけてやるなっつって、
うん、
ボタン敵は取ってやるぜアバよっつって、
うん、
あれねコミカルじゃないんだよ、あれ完全なシリアスな場面として描いてて、うん、そうで、速攻でオチがあるのは、要は行き先告げずに行き先知らないまま出てっちゃうからあれってなるってちゃんちゃんなんだけど、あそこでさ何が感動するかって、あのトラの気持ちに嘘はないんだよね、あれ本気で敵取ろうと思ってるからさ、そこに胸を打たれるんだよ、あの、そうですり合った出会った芸者のために本当に自分の人生投げ出そうとしてるトラに嘘はないわけよあれ、
うん、
だからその短いシーンの中でそれとシリアスから言ってまたそれを転調させて、うん、かつそこで泣いているボタンを見せることによって、
うん、
また
夢
を描いてくる、
ね、ボタンがねそのトラの気持ちにもう救われるんだよね、
もう安息
で泣いちゃった、金なんかいらんっつって泣くっていうね、うん、もう救われましたなあれは、
もうあれ最高
そうだね、
そう、あれが良かった
んだ、だからあの二人本当結ばれてるよ、うん、あそこでもう完全に心が、
そうで、まあトラがね、お兄ちゃんじゃあどこ行っちゃったのかしらなんて言って、帰ってこないわねなんて言ってたら、バスあの原稿がねバス乗って行っちゃいましたよなんて言って、であの聖官の家に行くという感じでしたね。であの女中さんがまたね、あのあれでしたね、あのもうほぼ準レギュラーという
谷吉さん、
あ、いやいやいや、谷吉は旅館の神
です。
あの、あれ、あの人、大空さゆりさん。
あ、うん、あれ、岡本真理さんです
か、岡本真理。
いや、気づかなかった。
そうそうそう。お手伝いさん。
ええー。
池内聖
官。向かうん。
でね、
あの場面よかった。
聖官さんに、うん、無理難題を。
ちょちょっと、ちょちょっと
書くあんたならちょちょっと書けば。
まあでもさ、それ、トラの理屈としてもさ、
うん、
目の前であれ書かれたことが一回あるので、
まあね、
それは理屈としてはトラの中では通ってんだろうね。
うん、でもそこでね、うん、政官が、うん、まあ金だったら用立ててやるよって言ったら、うん、そういうことじゃないんだって
、吉見宝じゃねえんだからさ、そういうわけにいかないでしょとか言って
まず
すぐだ
ね
ねえ
そうそうでもね、絵を描くっていうのは僕にとっちゃ真剣勝負なんだ、
うん、
ちょろちょろと描けるから
ちょろちょろと描いたの
に
ね、
描いたけどね、
まあね
あれはだから要はあの本人がね、だからボタンのあの現場に聖官さんも立ち会ってたらもしかしたら状況変わってたかもしれない、
そう
だね、いや宿屋じゃないのかって言った時はあれ明らかに自分が関わってたので、
うん、
あれを書くっていうのは真筋が取ったんだろうし、それをだからそれがあって突然来てまた前みたいに書いてって言われてもそれはやっぱ書けないのかなっていうのはあるのかもしれないし、
まあね、
でもそこでトラがひとしきりなんだよって言って俺は前に焼き鳥本当に小じきだと思って俺は確かめたじゃんそれなんだお前あのボタンがこんな目にあってんのにてめえなんとも思ってねえじゃねえかってこっちから縁切れないおめえなんかってバーッと出て
き
て、
うん、
そこでこう背中からこう、ね、あの玄関でこうやってこうやって座って佇むの成果をこう、うん、後ろから映してて、まあ、ちょっと思うところがあったのかなっていう、うんうんね、感じでしたけどね。
あそこの虎の罵声もなんかね、罵声っていうよりちょっと悲しげに言うわけ
だ
よ
ね。もう泣き声泣きですよ、ね、かな泣きが混じって、
ね、お前仲よみたいな感じで、うんうん、あれがいいんだよ、
ね、よかったよ、
素晴らしい場面。
虎、うん、はあのままどっか行っちゃうんだっけ。ほんで
どこでしたっけ、
辰野に行ったんじゃなかったっけ。
すぐ辰野でしたっけ。
すぐに辰野行くけど、あのあ
と
直後では
ない、ちょっと間が空いてでしたよね、うん、
でももう家族と会ってないよね多分。
あれそうでしたっけ、
会ってないと思うな。
あそうだそうだそうだ、思い出した思い出した、あのほらボタンを送ってくんだ、ボタンがもう帰っちゃう、うん、
そうそう、タクシーで帰っちゃう。
でそれでほら上野までほら原稿とさくらがほら見送り行って、
そうそうそう、
原稿これ食ってこいっつって、
ラーメン食ってラーメン食ってる場面があったね。
でそうだ、さくらがほらボタンさん、うん、惚れてるんじゃないの
って言って、うん、
なんだよみたいな、うん、そこで
ボタンがね、さくらにタクシー乗り際にね、さくらさん、うん、トラさんって好きな人おるんっつって、うんうん、その人に私からよろしく言っといてっていうね、うんうん、あごめんこいつ、こういうセリフを泰美さんにやってもらおうと思ってたんだけど、俺ちょっと打ち合わせ不足だったすいません。
いや無理ですねみんなのない
やいやい
やっていた人数の会話には
いやいやいや、ちょ17はちょっと前のめりになっちゃうんでね、これね。
あそうなん
です、やけこやけはまあ面白かった
んです。でまあこの後ね、辰野、うん、に行った虎がね、はい、素晴らしい場面に遭遇するわけですよ。
感動的でしたね、
鮮やかだよね。
なんといやなんかね、もうすでにあボタンのとこにもう一回励ましに行ったんだって時点でも、うん、見てるこっちは感動するんだよね。あボタンのとこ行ったんだトラ、いいじゃんと思ってたら、ね、さらなるオチがそこで待ってたっていうね。
そんなね、
なんてことだ、
ピシャリと断ったはずの、はい、あの池内先生が、うん、なんと立派なボタンの絵を、うん、結構な号数でしたよ、35ぐらいなかった、
200万じゃ聞かない、
お世話になったからあんたにあげるっつって手紙が、
そうで市からは200万で、うん、
売ってくれ
って言われてるけど、うん、私は絶対売らないわ、
うん、売られても売らないっ
つって、そう、あの時のねボタンちゃんの笑顔の素晴らしさが ね
あのちょっと着物もほどけてるような感じがね、またすごくいい感じで、ね、
本当に心から喜んでる感じが素晴らしかったんですよ。
いや、それは何で笑ったんですか。
あの途中で感想言っていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
いやこの現場に来よかったのはみんな映像を見てるかのように気持ち悪い状
態で、確かにね
見てねえじゃん、
あんま覚えてないけど、いや印象的なところしか覚えてない。
私もそのすごい大体5回くらいボタンの会話多く見ちゃってるから、はい、
5回も見てるんだ。
ボタンなんかあんま好きじゃないのに、タイトルにやられて借りるとまたこれだって
なる。でもねボタン自身はそんな好きなタイプの女性じゃないんだけど、あの喜んでる時のピュアな感じが本当に心打たれるんですよね。
小泉さん、あの着物着てる、
そう着物の美女があんまりタイプじゃない。
着物の美女ですね。
そう、
もうちょっとリリーに匹敵するこの、
うん、
ね。
だからこれでもそれは完結でもいいのにって、
まあ、ただの着物美女じゃなくて芸者ですからね、うん、割と
そこはあの私服の場面もあったからね。
ありましたね。
よかったよかった、うん、いつか初対元になってね、会うたんび、うん、別れるたんびにその話して、そ
う
で、うんうん、でまあね、あのちょっと巻き戻ると、その青函がトライに訪ねてくるんだよね、最後トライゼロ君いますかって、うん、そしたらほら最初はもうルンペ扱いしてて、おばちゃんおいちゃんあのさくらまあまあまあ先生あのその説はって、俺でもあそこはそんなに謝んないでいいよ、だって本気でお世話しちゃってあげたんですけど、むしろ青函お前の方が頭下げ
る、
何様だよお前って、うん、その説はすいませんでしたって言ってこいよお前。
結局お金はどうなったんだろう、家の人に預けてきたんだっけ。
本当だよ本当だよ、だから
そう預けてきました。
あそっか、じゃあ戻った、
うん、とは言ってもお前いくらか払えよみたいな。
本当だよね。おまけに団子までもらってるじゃん。
団子までもらってあったり見てるして帰ってくからなんだよと思ったけど、でもあの時にね、なんかそうか、トラゼロ君の旅かってしみじみとした顔でなんか遠くを見る野獣が違う、またすごい良かったんだけど、
うんうん、
だお互いこうね、青函は青函で東京からトラを思い、トラはトラで辰野から青函を思い、なんかあれでなんかちょっと同時進行なのかなみたいなことを思わせるような良さがあって、
うん、
なんていうかいろいろと想像させる楽しさがあるんですよ、これ。
そんなところもグループがあったのかな、
う
ん、
そうかもしれない、
うんうん、
そうね、うん、一本の筋通ってもいいでしょうね。そうそうそう、
あと言い忘れたけど、御前さんも良かったね、今回
良かった、
御前さんにした
っけ、水コースかけてほら
うん、
いや、何するんだよ、弁償だ、弁償、200万、
やべえ、200万
で。ああ、冗談を。はいはいはい、悪い冗談を。
ほんで、原稿と取り替わったら、原稿に水かかってね、
そうそう、
原稿。そう、その200万ネタでもうちょっと伸ばすとさ、あの、虎やね、あの、 でそういう打ち合わせなんかボタンまだ帰ってこねえのかって言ったら、うん、お客さんがお団子くださいって来て、お客さんバーって言って、ね、でお団子おいくらですかって言ったらトラが200万円ってだからお客さんが何あの人って、おばちゃんがすいませんちょっとこの陽気なもんですって陽気のせいにしちゃって陽気かよ、
もう一個何百万円かなギャグが
じゃあおいくらですか、500万円ですっておばちゃんが500万円っ
ておばちゃん影響されやすいんだよ、
おばちゃんは、ね、今回おばちゃんギャグ結構あったんだよそうそう、もうね、爆笑場面もふんだんに詰め詰めの、はい、非常にいい回でした、
ね、結構喋ってしまいましたね、
そうだね、まずいよ、ここまでで43分
いや、あのね、今回ね、17と18が重点的なんですよ、
あ、そうか、うん、
あと2作は、
まあまあ、え、俺はでも今回全部充実してたよ、い
や、充実してたけどね、うん、やっぱ とりわけ17、18が良かった、
うん、ね、さあ、それじゃあ次行きましょう、うん、18作目、はい、虎次郎、純情詩集、1976年12月25日、観客動員数172万人でした。あ、前回がね、168万5千人。は
い、やっぱ暮れの方がいいんだよね。
う
ん、
そうですね、うん。
なんかこう、夏と冬の性格がありますよね。なんか弾けた マドンナ割と夏が多くて、ちょっとしっとりしてる
暮れの
感じがあるかも
ね。これはね、よかったですね。三尾の小学校の担任が家庭訪問にやってきた、
可愛かったんだよ、
そう、若くて綺麗な雅子先生、うん、ダンフミの登場で、
ね、
話の邪魔をするトラさん、さくらにお兄ちゃんはあの人のお母さんに恋するぐらいの年なのよと諭された途端、雅子先生が母を連れてトラ屋にやってきた、お母さんの綾京町子が美人で独り身とあっては嫌が王にも盛り上がる、ところが綾は不治の病に侵されておりもう長くは生きられない。そうとは知らぬ寅さんは毎日のようにお屋敷へ通い、綾が語る将来の夢を聞いてやったりしていた。しかしそんな楽しい毎日も虚しく、ついに綾は帰らぬ人となる。寅さん悲しい別れとなって涙するのであった。という話ですね。
もう大好きなんですよ、
私もこれ好きです、
ね、素晴らしかった、
これは自分の人生で2番目見たトラ、
へ
小4かなんかで見てね、激しかった、すごかった、このなんかね、前半のどうしようもなさと、うん、後半のトラの献身ぶりとの落差がえげつなくて、
うん、まあ難病映画でしたね、
うん、でも難病って気づいてないのに、
そうそうそうそう、
献身ぶりは良かった、
寄り添ってたね、
ね、
でなんかね、そう 前半がもう擁護しがたいダメっぷりの2連発って感じでね、でももう最高に面白かったでしょ、
いや、
う
ん、どうぞどうぞ、
順番に喋んなきゃいけないな、このスト
ーリー、まあ、いい思いついたことで、
でもなんかその今日マチコのセリフを時々みんなと引用するぐらい好きだった、
例えば何ですか、
あのな人間はなぜ死ぬのかしらのセリフ、はい、トラさん難病知らないからじゃないですか、あのちっちゃい島に、あの人がいっぱいいて、ちょっと避けろよみたいなやつね、それ佐藤さん言ったら全部上手に言えるんだろうな、
いやいやいや、まあまあまあ
丘の上にね、
でも結論として深く考えるのがいいですよっていうんだよね、それがいい、
でも結局あれ丘の上に行ってね、お前ともこうあっち行けよって言って丘から落ちて死ぬんだよっていうんだよね、とそうとね、やっぱり死ぬんだと、
そうそうそ
うだから死のテーマは前編に出てるわけですよ、女系図のあれ、
あの陽気でユートラさんとかが好きでどんどんハマってたのあったりするんですけど、途中の話ね、
はいはい、
冒頭はね、もういきなりソーラが帰ってきて、もうナイスタイミングっていうか、まあ、このタイミングでね、ダンフミ産休講師が来ると、代理の先生で、
めちゃくちゃ可愛かったね、
めちゃくちゃ可愛かったね、
クイズヒントでピント
あ、本当に
もう知らない、元言い名付け
ねえ、
はい、
でまあほら家庭訪問つって、ヒロシは本当はいろいろ喋れたはずなのが、トラが帰ってきた動揺があってもう喋れなくなっちゃって、だからね、そのお友達はいますかって時にこれ小夏のジョージってこいつはオカマでねとか自分の友達話をしちゃってそうじゃないなって、三つの友達はあそうかなって言って
それでね、また言っちゃうんで、ヒロシのことこいつはね、単なる職
工、そうそう、
あれ聞いてあのバカ
そしたらヒロシがもう激怒しちゃう、
あの今回ばかり許せない
かつてないほど怒ってた、
今夜必ず決着をつけるからただならない空気が漂うっていうね、でトラもちょっと悪いと思ってるからなかなか家に帰ってこないっていうさ なんで帰ってきた、ね、まあ、晩飯の席に帰ってきてみんながもうガン虫みんなこれ食べればいいのにお土産なんですよ、なんかからしれんこかなんか持
ってき
て、辛くてうまいのにみんな無視して、でみんな無視してるからそれがだんだん真顔になってきて、なんでみんなつんだまりやがってって、このつんだまりやがってってこの言葉とかもすげえ面白いよ
ね江戸弁なのかな、オリジナルなのかな、
すごいね、自分が悪いのにね、
うん、そうそうそう
俺は何悪いことしたんだよって、うん、いやそうだよって
自分がねえ、
うんうんうん、まあだからそれで結局あの昼間のお兄ちゃんの態度は何あれっつって言ってそこで喧嘩になっちゃって、
うん、
もう速攻で出てくるんだよね、だから昼帰ったと思ったらその夜にはもうバーって出てっちゃう、で次の現場があの別所温泉だっけ、
そうですね、別所温泉、
別所温泉でバイ
トの、ね、
要はあの坂東鶴橋一座に会うわけ、は
い、また出た、
大沢さゆりちゃん
先生、
車
先生、
車先生、
車
先生、車先生、
あれがいいんですよ、
大好きなの、
大沢さゆりちゃんいいよね、
大好き、
本当いいよ、
まあ、うん、そういう割れみんなからが、うん、パトロンだと思ってるのかな
そう、あの夢を壊さないトラジロいいね、
わかる、わかる、金ねくせに、
そうなん
です、
うん、
あでも気持ちいいだろトラもあれ、あんだけ伝われるやつ、でもあしたくなるんだよね、なんか都政人同士のなんかさあるよね、その気持ちっていうか、
あ、
うん、
それ
あれはすげえよかったよ、
旅の空で会うから何のことなんでしょう、
ね、
うん、
であの帰り際にさほら宿の向こうからさ先生なんて言ってトラの ね, ね, でね、みんなで待っててね、でトラがほら窓の向こうからまた日本のどっかできっと会おうなっつって、
うん、
でなんかこう考えにふけるというか、
うん、
でさてとちょっとご主人呼んできてくれるかなっつって、
ね、あの一座のさ、うん、芝居を見た時にさスポットライトがトラジローって
車トラジロー先生です
東京より車トラジロー先生があ
れ怒らないとね
あれ怒るわ、まあ、あれ怒るわ、あれされたら
さじき的だしね、
そうそうそう、もう見えてね、もう芸者衆下ごってっから兄さんに持ってく
ださ
って、
でも吉田芳雄さんのあの若作りおかしかったな、うん、ほらあの座長の、
ああ座長
の、
ね、劇中のね、
あれね、劇中の、うん、あれはあれでおかし
かった、学生服着て
た、大空さゆりはその時から言うのか、あのどうして人間は死ぬのかしら、
あれ名台詞なんですよね、あの芝居の泉
とか言ってみてる、
うん、あそうか、それで
言わずに、なるほど、
そう前振りなわけです、
うまいね、
うん、そうそうそう、でもう肝心のねここ第二のギャグ場面で、あの
お題がない
と、トライに電話かかってくると警察から、うん、別所に警察から電話かかってきて、うん、まあ無線飲食で捕まったんですけどね、うん、でも桜多分その日のうちに行ったんでしょ、あれ多分
桜ね
大慌てて
しょっちゅうそうやってね、
だからもうねこれちょっと今整理してないけどさ、整理したらひどい話ですよね、どんだけ向かい行ってんだっていうさ
ねえ、
でも無線飲食で捕まっちゃって
2回ぐらい地方に出張してるよね、
まだしも留置所でもうもうほら
そうだ、
梅津栄が向こうの所長さんから、
梅津栄がね所長でいて、あの課長か分かんないけどさ行ってさ、ね、それでもう桜はほらもう本当にすいませんって感じで来たらさ、
うん、
あ今ちょっとお風呂入ってますってあれってな
っていや
これでビールの出りゃ言うことねえけど警察じゃそうもいかねえなって取られると、
うん、
またさ他のあの警察の人もさニコニコしながらさ
す
っかり馴染んじゃってて、
それにコーヒーを持って
た伝票ね、あのうなぎに天丼にお寿司、これあの規則ですから、これはあの請求そちらにさせていただきますで桜がコーヒー8杯って何ですか、あこれあの断ったんですけどどうしてもご馳走って聞かないからって言って、で桜が当然としてたらなんかね、ここでビールも出りゃ文句ねえんだけど、まあ警察じゃそうもいかねえなって言って、おお桜来てたのか焦ってバーンってやってね、鍋さんよって言って、あのビッグアンスいねえかなって言ってそこまで言うかお前っていうさ、風呂入れるだけでいいだろみたいなたださ梅津栄もさあるよ取ってきてやろうかで桜にさいい感じの警察でしょっつってね、あと2、3人泊まったことがもんだっつったけど、
もう
その時のトラのさ顔のツヤツヤしてた
の、もう一回そう
桜ゲストにしてたけどいい感じの警察でしょっつってさ、もうお兄ちゃんってどんだけ心配したと思って流せって、うん、もうあの笑いの破壊力が半端なかったよ。
そしてその後もう一笑い来るじゃないですか、帰ってから。
なんだっけ、
あほら、もう下條のおいちゃんがもう激怒してるわけですよ。
そう。もうだからほら、どう迎えていいか分かんないからって言ってさ、もうおいちゃんを出てこうとしてるさ、いやでもそれはお兄さんも言い分があるんじゃないかな、って言って、うん、ね、前だってあんなやつ追い返す形になっちゃったから、さすがにかわいそうですよ、って。んでタコが、そうだよ、さくらさんが迎え行ったさくらちゃんの気持ちも考えてあげなきゃ、そうこう言ってたらさくら帰ってきて、もうおいちゃんはそう逃げてくタイミングをなくしたんだよね。
う
ん、
そう
バーってまた店戻って、トラどうしたっすね、今来るわよ、って言ってね。で、おいちゃんが、で、トラ背を向けてさ、 お社長どうしたメーカー仕込んだ、いや今日文化の日だからちょっと美術館ですよ、博物館行こうかと思ってます。でそれはおいちゃんがお前は黙ってくせって、トラお前なんか言うことあんじゃねえのかって言って、であそのおいちゃんを制して、うん、ヒロシがねどんだけ心配したと思ってんですかなんて言って、そうだよ今回金でもってみんなに迷惑かけちまったからななんて言って、あの謝ろうと思って、いやお金のことはいいんですよ、でも今度は二度とこんなことは、あ分かった分かったって、今度ばかりじゃねえ、この間のことはそうじゃねえか、おいちゃん。なんか、おいちゃんがバーって言って、うんうん、あ、この間のことってなんだっけ、したら、おばちゃんが、三郎先生のことだよって言って、うん、あ、女先生な。悪かった。あの時俺も、若かった。そこでさ、タコが耐えかねて、プーって笑う。あれ絶対脚本じゃないんだよ。あれ、プーって笑って、ヒロシがクッってなって、おいちゃんが何が分かってるか、あれ先生のこと出してて、もうセリフでもうおいちゃん笑っちゃってるの。あのね、あのタコヒロシおいちゃんのあのもう笑っちゃうあのコーンの連鎖的に笑っちゃってて、
あれはすごいよね。
俺多分あれ100回ぐらい見たかも。
俺は巻き戻す。
面白すぎるあれ。
それをきちんとまた指導先生する桜の
だ。あのねおばちゃんと桜
出身なんだね。
すごいんだ。もう一回見なきゃ。桜が全く笑わないさ、お兄ちゃんもう若くないのよっつって。
よく言えるよな。ハロー
君。そうそう。でまたほら前振りなんだよね、もうねあのマドンナ登場フラグが立っちゃったけど、要はあのお母さんだったらいいのよみたいな話になって、うん、お母さんならいいんだよって言ってたら、こんにちはってあの雅子先生があのダンフミが来て、あお兄さんは帰ってらしたのって、帰ってらしたのとかって言ってでお兄さん、お兄さん覚えてますね、お母さん、分かった、お母さんなら、お母さんなりんだな、つったら、お母さんバッてくるって。あそこでなんか何の曲だか忘れちゃったけど、クラシックかかってて、うん、トラは背中しか映ってないんだけど、うんうん、もう、あの時点でトラはロックオンみたいな感じが、もう、あのクラシック音楽とトラの背中で全部わかるっていうさ、うんうん、あ、もうこの瞬間惚れてんな、これっていう。
そしたら幼馴染だったんですよね、うん、
幼馴染っぽかったですね、なんかね、で
だから、うん、もう何度目かのデメキン、
デメキン、みんなにデメキンって呼ばれてるんだなみたいな、
大きな可愛らしい女の子のことを全員デメキンって呼んでた、子供の時に、
そう、
そうそうそうそう、デメキンだし、おちおぼう、おちデメキンだと、みんなデメキン、デメキンが楽曲かみたいな感
じ、うん、というわけで、うん、でそのうんと、もう没落した貴族みたいな、うん、
家族の、
うん、
嫁いで
戦争なりきの結婚して、ね、うん、家を作るために結婚してっていうのがいろんな、もうそれをおいちゃんの説明で説明されるけどね、
でもね、お母さんは本当に世間知らずで、うん、全く働いたことがない、うん、でその仕事を何しようかしらって時のトラがね、うん、素晴らしいんですよね、うん、
それは最後ね、うん、あの最初はねあれだったね、まだあのまだギャグ場面で、
うんうんう
ん、あのだからちょっとまたね、この辺ちょっと時間もあってあれなんだけど、もったいないぐらい詰め詰めなんだけど、うん、その戦争なりきんでっつって、あのひとしきりあのあやさんっつってね、
うんうん、
まあ、の説明をしてるのはトラがいない食卓で説明してたら、トラが帰ってきて、うんうん、もうすっかりいい調子になっちゃって、あのフランスのワインを少々飲んできたからって言ってた、あの野球家での晩飯のアリアをね言うんだよ、これがまたね本当
どういう
のすごかった、何食べてたの、いやすごかったよって、右の壁には絵が飾ったやつだ、左にはあれだよ、あ、右には綺麗な花が池だって、左の壁にお前あれだぜ、キリストとその弟子がご飯食ってるんだ知ってるか、最後の晩酌っつって最後の晩酌っつってもうあれもうカルも笑うよね、
うまいよ、
それ聞いてるさ、ヒロシもさ下向いて笑ってさ、おいちゃんに耳つく晩餐っつってあの最後の晩酌って言葉の破壊力がねすげえ面白い、そう、意外と案外と質素だと、でもあの人たちが食べてるものは、うん、ただ器が違う、うん、ね、もういい、もういい、こう器にこう象牙の箸だよ、うん、嫌でも箸に音がもうねチンチロリン
で
ポリポリポリポリチンチロリンポリポリってやるのを、その箸がなんかタクトみたいになってて、うん、おばちゃんもその箸に合わせてなんかこうなんか顔が揺れ動いちゃっててね、してもう器が違うって、おばちゃんが夜店で買う5万100円の皿とわけが違うからあれがひとしきりすげえ面白くてね、まあ、だからさくら明日もまた行っていいかな、ごめん迷惑にならないようにで次が学校の場面でね、なんか PTA かなんかの仕事で来たさくらが、うん、あのダンクミンのところに行って、うんうんうんうん、そこであのいろいろ大変なんですってね、うんうん、なんて話をして、そうなんか今あの家はもう手放しちゃったけど、母が生きてる間はあのこのままにしておきたいって思ってるのよなんて言ったら、うんうん、どういうことっつって、そこで初めてそのね、
そう
明かされる。
だからね、あの、うん、桜が誰にもそれを言わない。
言わない。もうね、俺もそこです、まさに。 それが泣けるの。桜しか知らないのが泣けるん
だ。桜だけが抱え続けてるんだよね。うん、
そのだから、その後また一緒にお家帰ったら、うん、今日マチコもいて、うんうん、一緒にまたじゃあ晩ご飯、今回はいつもトラがご馳走になってるから、うん、じゃあ今回はじゃあここで食べててくださいっつって、そこでのまあ今言ったようにその仕事したことがないんだとか、うんうん、まあ、世間知らずなんだって話をした後に、ヒロシがね言うんだよね。だったらこれからやればいいじゃないですか。
そうそう、
ね。ヒロシがいいんだよまた。でそこでタコがお店やったらって、お前いいこと言うねって言ってね、何がいいかしらってトラは全部ヒロシに振るんだよね。何がいいかしらとか。
あんまりお客さんが来ない店がいいな。
そう、あのアリア最高だった。一本裏通り、夜間にお湯がチンチン沸いてて、忘れた頃にお客が、お客が来る。これから全部懐豊かなご婦人ばかり。
それもうかるでしょ。
豆腐屋のラッパが鳴った頃には店を閉めて、土曜、日曜、祝日、祭日、全部休みです。それで、ある程度、いい感じで、こう、懐が潤うような、そんな店ないかね、つって言って。俺ね、これからね、俺の夢もそれにしようかなと思って。そういう店は俺もやりたいなと思って。
みんなやりたいですよ、それ。
不動産や。俺の理想もそれにしようと思って。そうそう。で、そこでひとしきりこの夢を語ってる時に、ダン・フミとサクラだけは、ちょっとうつむきかけるさくらがもうたまりかねて皿を洗いに行ってっていうところがね、なんとも悲しかったですけどね。う
ん、やっぱりあの駅のあのシーンはねいいんだけどね。
駅って
何？いやいいよ、だからまあ
そこに行って
着着するわけ。その後にほら源ちゃん連れて、うん、まあ大事なキャラ忘れてた。今回ベストマン、ベストガールにしてもいいんだけど、浦部久美子、バーヤ、バーヤといえば浦部久美子なんだけど。
浦部久美子でございます。
最高だね。
久々でやったのもね。
ねえ、
いや、ちょっと今回久しぶりだね、浦部
君。本当久しぶり
だね。で、いいんだよね、すごいね。なんか名前、面白い感じ、うん、ほら。原稿を、トラが原稿連れてさ、庭はかしてるからさ、御前様にはほら。手伝いないから、さくらが代わりに御前様のお使いで持ってきたらさ、リンゴがとか言いながらさ、なんか匂い嗅ぐんだよね、なんかね、その説明は。いちいちね、いろんなところでいいよ。それで、お嬢様、恋人が来ましたよ、とかね、恋人なんてやめてくれよ、なんて言って、え、じゃあ旦那っていうのかいなんて言って。そしたらトラがもういい、すっかりいい気分になってて、ジェッパーあげてさ、いつも悪いねなんて言って
老婆にからかわれているトラ
京町子もほら浦部君も大英時代から付き合いだから、ほら今合ってるんでしょうね、きっとほら雰囲気合ってるんで、溝口健二の映画とかでよく共演してるから、ほらそうだな。そうね、あとほら御前様側の金尽くしに言うよな、ほら源がいないんで、
あの金ついてる全体にこう犬扱いでの原稿がみんなゲーン、うん、
ゲーン、
そうそう。
でその次はいよいよあれですか、もう起きてこない
と、ね、要はさくらに電話かかってきて、お母さんが病院に行かないから、お兄さんの言うことなら聞くんじゃないかしら、ちょっと説得してあげてっつって説得しに行ったら、意外とこうね元気で、
うんうん、
大丈夫だと思ったら
縁側に座ってね、
うん、そこでさっき安美さんが言ったその人はなんで死ぬかしらっていうさ、でまああんまり深く考えない方がいいですよとか言いながら、うんうん、本当にだから本当に本当に最後のどれだけの期間なんだろうね、これ退院してきて
ね、3ヶ月ぐらいの間の話なんでしょうね、
うんうん、でまあ容体がまあ翌日もまあ熱が下がらずに、うん、トラがまあ見舞いに行ったらね、うん、先生も学校休んでて、うん、今日はちょっとあれだからって言ってね、うん、俺なんかできることねえかいなんて言ったら、うん、いつからトラで食べた芋の煮転がしが、
うん、
食べたいとかそのセリフ言う前にもうバーって走って行っちゃうっていう、
そしたらね、うん、八百屋でありったけ
と八百万であのでかい山のように芋買ってきて
芋を買い占めちゃう、あんなにいっぱい作ったらどれだけ時間がかかるんだって思ってたらもう皮を
だからそこでさくらがほら、うん、そんな早くできるわけないでしょって言いながらも、うん、ほら手休めずそう言うわけだよ、ね、だから兄ちゃんの気持ちは分かって
るの、おばちゃん、うん、今の煮転がし作ってくれ、うん、私が作るわよ、
うんうん、
俺ねあれ4年生で結構泣きながら見てたんだよ、ね、初めての時がもうトラの前半のどうしようもないダメっぷりと、もう逆場面で笑いながら最後のこの落差っていう、
ね、
あの場面で あそこに至るに至ってはもう本当にトラに全然もうなんか俺もトラに寄り添って見てたから
さくら押せよみたいな感じで、
そうそう、もうちょっと座ってね、まだ洗い終わってないんで、もうできたらなんすですね、これから洗って皮むいて、ね、火通して時間かかるのそんなしたら原稿が来てね、うん、なんか野球家の前に車がいっぱい止まってんだけどって言って、じゃあとりあえず行かなきゃつって言ったら、もう あの時のね、ダンフミの美しさね、あの先ほどお母様手に召されたのよって言ったら、なんとも言えない、まあまあ美しい感じです
ね。
でもまた黙っちゃうと、
ね、そう。
でもほら、あの教会まで含めて、虎の涙見せないわけですよ。でためにためてのあの駅だから、
トラは泣かないからね、
泣かないからね、
あの前半だけだよね、やっぱあの初期だけだから、やっぱ1話2話3話あたりは泣いてるけど、まあ、泣かないね、トラは。
その悲しみがビンビンに来るから、
でこうな、そのだからもう最後の場面ですよね、そのジンクルベルがかかってね、駅のホームでじゃあ別れって場面で、本当にこのついこの間の出来事なのにね、あのみんなでご飯食べたり、あのあやさんのお仕事何がいいかって、あのみんなで考えの話してのついこの間じゃねえかよ、そしたらその話だけどな、俺考えてたんだよっていうさ、この考えてたんだよってトラに俺は泣けるんだよね、なんか死んでしまったのにさ、まだ考えてんだよトラはっていうさ、なんかそれが結構泣けるっていうかさ、花屋だよってさ、あの人は座ってはいいからって、その他一切合切俺が全部やるから、そうなったら俺ももう敵や影をすっぱり足洗って、正月もお前らと一緒に過ごせたのになって、お兄ちゃんそんなこと考えてたのねっていう場面だったけども、
ちょっと笑いながら言うんですよね、トラがね。それがまたね。
で、またほら、ホームの向こうにいるのがさ、またちょっと若々しい、こう、元気な人たち。
そうそうそう。
その対比がまたね、しかも要はクリスマスなのにっていうさ、なんと悲しく美しい場面だったのでしょうかっていう、なんか死者にも寄り添うトラというかさ。
屈指の悲しい回でしたね。
まあそうですね。
ここまで見てきた
中では。マドンナが死んじゃうっていうのは今後もないよね。後にも先にもこれだけで、多分トラよりも年上マドンナも初めてなんじゃない
ですか。
これだけだと思うけどね。
今日マチコさんまだご健在でしたっけ。
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
俺結構ね、あれだよ、今日マチコさんのこと何日に一遍思い出すよ。
私
元気かなと思って
行くなんてって言ってた浦部久美子が私より早く行くなんて
本当本当ね、
うちにね丸焼きになって死んでしま
う。そうそう、コンロの火がついて死んじゃうんだよね、浦部久美子さんで。実際のですね、
そんな辛い死に方あるかっていう。
つぶたらはよく真似してた、ね、
あ、そう、あともうちょっと重要なエピソードね、今回倍が良かったんだよ、クジラ弱売っててさ、
あ、A6助
が警官というか、つうのはクジラ弱借款法の廃止を A6助反対運動をずっとしてたんだよね、そういう複数もありつつの
いやーすごいよ、
あのね、そう、あのなんだっけ、あの角はいじれるデパート、赤木が黒木や白木屋さんで紅を後ろにつけたお姉ちゃんにください頂戴とお願いしても、これはあげ、もう売るものがありません。ここにしかないんです。つって言って、なぜならこれは昔廃止されたのどうとか、買うならここでしかないんですよ。つって言ったら、警察が何売ってんだこいつって覗きに来て、あ、お前さんご苦労様です。あなたの着ているこの服も、これが非常に役に立ちますとなのかつって言ったら、そのままこうね、首かしげたまま、そこを見逃してこう去っていく A6 助。これもだからほら、
なるほど、
さっきの、あの、岡田よしこにとかもそうだけど、全部そのキャラクターにはめた脚本を書くっていう面白さ、
ね。面白い。
クレジットに A6 助は出てないわけ、
出てないんだよ。
分かる人だけ分かればいいな。
A6 助だってことも気づかなかった。
あ、本当ですか。
そう
そう、 A6 助っての知ってたけど、今回ちゃんと知ったので、も今回初めて知ったわ。
ご本といえば遊郭さん。
A6 助です。
A6 助ね。あの、A6 助の本もさ、巻き舌で読んじゃうよね。なんかあの人の口調で本読んじゃうっていう。
ギリギリのネタ。我が国の繁栄を思い、この国の永続を願います。A6 助です。誰の真似か言いません。
持ってるね、今日クッション。
そうだね。女の子がいるからだ。
結構ね、疲れてる、
ね。疲れてるから。
さあ、それじゃあですね、次行きましょう。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。